こんにちは。今回はですね、あるバドミントン教室の、オンラインレポートですかね。アウトプット習慣と演じる力で伸びる。AI かくるバド指導の最前線というブログ記事を、掘り下げてみたいと思います。これ、バドミントンの話なんですけど、実はここからあなたの成長にもつながるような、なんか普遍的なヒントが見えてきそうで。
へえ、そうなんですよ。
AI 活用っていうのも今時で面白いですよね。
この記事、なかなか示唆に富んでますよね。読み解いていくと、アウトプットの習慣化とか、人を見る目、それからメタ認知、そしてちょっと面白いのが、演じる力。
演じる力。
こういった成長に欠かせない要素が、なんか浮かび上がってくるんですよね。これらがどう絡み合って、特にあなた自身のブレイクスルーにつながりうるのか、ちょっと一緒に探っていきましょうか。
はい、お願いします。まずそのアウトプットの習慣化ですけど、毎日何かを発信するっていうのは簡単ですけど、続けるのって結構大変じゃないですか。ネタ探しとか。
まさに。だからこそ、この記事ですごく強調されてるのが、質より量より頻度っていう。
ほう、頻度ですか。
コーチは、毎日おはようでもいい。発信しないと気持ち悪くなってきたら、もう閉めたもんだと。
あはは、なるほど。
だから重要なのは、完璧なものを出そうとすることじゃなくて、とにかく続けること。天気の話でも、本当に今日ネタないですっていう報告でもいいと。その繰り返し自体が思考を整理したり、自分を客観視する訓練になるんだということみたいですね。
なるほど。ハードルをもう極限まで下げるって感じですね。
そういうことです。
発信しないと気持ち悪いレベルか、ちょっと目指してみたくなりますね。
ええ。
で、次に人を見る目。ここで、青汁王子として知られる起業家の方の事例が出てますけど。人を見抜くって難しいですよね。
そうですね。この記事では3つの視点が提示されてますね。まず1つ目が、自分の色眼鏡。
色眼鏡？
つまり、無意識の偏見、認知バイアスってやつですね。これを自覚すること。自分はちょっと偏って見てるかもなって、まず疑うのがスタートだと。
なるほど。
で、2つ目が、言っていることよりもやっていることを見る。特に、自分がされて嫌なことを、この人は他人に平気でするかどうかっていう。
ああ、行動基準ですね。
そして最も重要とされているのが3つ目、誠実さ、インテグリティですね。
誠実さ。
口先だけじゃなくて、行動が一貫しているかどうか。これがないと、結局本当の意味での信頼関係は築けないし、誠実な仲間も集まってこないよと、そういう指摘ですね。
偽の協調性をしてて誠実さを貫く。なんか耳が痛い感じもしますけど、確かに信頼の根幹ですよね。これバドミントンだけじゃなく、もう人間関係全般に言えますよね。
全くその通りだと思います。
で、その自分とか他人を客観視する力、メタ認知、これはどうやって鍛えたらいいんでしょう？
基本はですね、頭の中にもう一人の自分を置くみたいな感覚でしょうか。
もう一人の自分。
記事では具体的に、練習後に良かったこと、改善点、次への目標なんかを書き出す振り返りノートが推奨されてます。
ああ、よく聞きますね。振り返り。
あとは、自分のプレイ動画を見るとか、人からフィードバックをもらうのも有効ですね。自分じゃ気づかないことって多いですから。
確かに。
それと、PDCA サイクル、計画して、プラン、実行して、 Do、 観察評価して、チェック、改善する、アクト、これを意識的に回すこと。
PDCAA。
これを繰り返すことで、自分の考えとか行動をちょっと上から俯瞰して見れるようになっていくと。
なるほど。その自分を客観視する力、メタ認知がバドミントンのラリーの質にも現れるっていうのがまた面白いなと思ったんですが、
そうなんですよ。
チャラブルって呼ばれる質の低いラリーと、なんと62本も続いたっていう質の高いラリーの対比が書かれてましたね。
その対比が、まさに伸びる人と伸び悩む人の違いを、象徴してる感じですよね。
ほう。
チャラブルの原因は、安易にロブを上げちゃうとか、無駄に大振りしちゃうとか、あと自己流にこだわっちゃうとか、仲間とのコミュニケーション不足とか。
ありがちかもしれないですね。
一方で、その質の高いラリーを生むのは、安易に上げないっていう意識とか、シンプルな配球。そして、ここでまた出てくるのが、演じる力だと。
ここで演じる力ですか。
この自分を客観的に見て改善するメタ認知がないと、やっぱりチャラブルから抜け出せないとも言えるかもしれないですね。
なるほど。演じる力ですか。さっき誠実さが大事っていう話があった後に、演じるって聞くとちょっとんって引っかかる気もするんですけど、
そこがまたこの記事の面白いところなんですよ。
ほう。
ある選手がですね、意識的に真面目さとか誠実さを、まあ、演じることで急成長したっていう例が紹介されてるんです。
へえ。
コーチも多分すごい演技してると思う、根っからの真面目じゃないなって感じはする、でもそれでいいんだよって言ってるんですね。
あ、コーチも認めてるんですね、ある意味。
そうなんです。つまり今の自分に足りない要素を理想の姿として意識的に演じて行動に移す、
うん、
その繰り返しがやがて本物の力になっていくんだということなんですね。
なるほど。単なる嘘とか偽りとかじゃなくて、成長するための戦略としての演技っていうことですか。
そういう捉え方ですね。だから優れた人を徹底的に真似ることにもつながってくるんです。
あ、模倣と演技。
ええ、自己流に固執しないで上手い人をまず真似てみて、で自分に足りない部分は意識的に演じてみる、これが成長のまあブースターになるっていうのが、この記事の結構強いメッセージかなと。
なるほどな。
これってバドミントンに限らず、仕事とか、まあ、何かを学ぶとか、あらゆる場面で応用できる考え方でしょうね。
いやー、はや、なんか深い探求でしたね。バドミントンのレポートからまさかこんな話になるとは。
ええ。
アウトプットの習慣化で自分を客観視して、行動で誠実さを見て、メタ認知で改善して、で、成長のために演じる力と模倣を活用する。
そうですね。
これらがなんか全部つながって上達に結びついていくんですね。
まさに。だから単に技術だけを磨くんじゃなくて、こういう考え方とかあり方そのものが結局プレーの質とか、ひいては人間関係の質まで変えていくんだろうなと。
うんうん。
あの62本続いたっていうラリーも、単なる技術の結晶というだけじゃなくて、そういう意識の表れだったのかもしれないですね。
なるほどな。さて、今日の話を踏まえて、あなたが明日からちょっと演じてみたい理想の要素とか、あるいはまずアウトプットしてみたい小さな一歩って何でしょうかね。
うーん、
少し立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれませんね。